皆さんは本を読まれますでしょうか？僕はまあ人並みには読んでるんじゃないかと思います。まあ意識して読むようにしてますね。というのも、まあちょっとね、コンプレックスじゃないんですけど、まあ高校生の時にあんまり本読まなかったなっていうのがあって、まあその反動で大人になって、まあ結構読むようにしてんですよね。まあ当時は別に意識して本を読まないようにしようとか、まあそんなこと思ってたわけじゃないんですけど、まあ単純に時間がなくてですね、部活やってたのと、バンド組んでたのと、あとやっぱ勉強が大変だったんですよね。まあ進学校でしたから、まあ予習なり復習なりあって、まあ通学時間も中学の頃に比べたらね、長くなっちゃったんで、あんまり本を読むっていう時間が取れなかったんですよね。だから高校の図書室で本を借りたっていう記憶はないですね。っていうか、そもそも高校に図書室はあったのか、まあ当然あったんでしょうけど、まあその場所も全然思い出せないですね。まあ行った記憶がないんですよね。で、それが結構、まあコンプレックスっていうか、まあ後悔といえば後悔になってて、まあ中学の時とかは割と、本は読んでた方だと思います。なんか朝読書みたいな。授業始まる前の朝の時間の読書タイムみたいなのもあったし、まあ夏目漱石の心とかね、まあ太宰とかも中学の時読んだりしたので、まあその割に、中学の読書経験の割に高校は、まあ、全くちょっと読まなくなっちゃったので、まあそれがコンプレックスといえばコンプレックスなんですけど、まあ言うほど後悔もしてないというか、まあそれだけ充実してたってことでもあるんですよね、多分ね。もし本を読む時間を作って、まあ部活なりバンドなり、まああるいは勉強なりを、その読書によって犠牲にしてたとしたら、まあそれはそれで、そっちの方が後悔してたんじゃないかなと思うので、まあ仕方ないかなっていう感じがするんですよね。BGM、流れなさい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。下落合の母です。ただ高校生の時にしかない感受性みたいなのはあると思うので、高校生の時に出会っとくべき本とか読んどくべき本っていうのは絶対あったはずなので、まあそれがごっそり抜け落ちちゃってるっていうのは、まあもったいないなと思ってんですよね。もう大人になってからじゃその辺ちょっと取り返しつかないので、まあでも読まないよりは読んだ方がいいっていうかね。まあそれで大人になってからは、まあ大学以降は、まあいろいろ本は読むようにしてるんですよね。特に古典とかね。で、僕は割と活字原理主義者ですので、知性とか教養とかっていうものが、まあもしそういったものがあるとすれば、それは活字を通してしか身につかないと思ってますんで、まあだから本は読むべきだと思ってんですよね。しかし読むという行為も考えてみれば面白いっていうか、言語が本能かどうかっていうのは、まあその言語を話す能力、まあソシュール風に言うとランガージュっていうのは、まあこれは本能だと思いますね。その能力としての、まあ、言語っていうのは、まあ本能的な側面はあると思いますが、まあ言語っていうのは当然社会的な側面もあるので、まあ、どの面を見るかによって言語が本能かどうかっていうのは話が変わってくると思うんですけど、文字とか読むことっていうのは、まあ、本能ではないですね。まあ、遺伝子に組み込まれているものではありません。人間の長い歴史の中で読むとか、当然それは書くということとセットになってるわけですけど、その人間の長い歴史の中でこの読み書きっていうものの歴史は非常に浅いです。まあ浅いっつっても何千年とあるわけですけど、ただ人類の長い歴史の中で人類はほとんどの時間を書くということなしに、読むということなしに過ごしていました。まあその間にも言語っていうのはあったんですよね。喋ってはいたけど、まあ、読んだり書いたりはなかったんですよね。ですので読むという行為は自然にある意味身につけられるものではないです。 多分人間はほっといたら、その読むということを習わないと読めるようにはならないんですよね。まあ現に書き言葉を持たない言語っていうのはたくさんあります。まあ日本語みたいな言語の話者だと、言語イコール書き言葉みたいに思ってしまいがちなんですけど、まあ言語っていうのは本来的にはやっぱりオーラルっていうかね、まあ話し言葉なんですよね。ですので人間の脳みそっていうのも文字を読むようにはできてないんですよね。文字を読むという回路を脳みそに持ってないんですけど、それをすでに持ってる機能を、まあ、ある意味リサイクルすることによって読めるようになるんですね。だからそれが人間の脳の、まあ、柔軟なところですよね。で、そういうリサイクルできるように鍛えないと、まあ、人間っていうのは読むことはできないんですよね。で、さらに同じ読むといっても、それが漢字みたいな標語文字を読むのか、あるいはアルファベットみたいな表音文字を読むのかで、脳の使ってる部分が違うらしいんですね。で、日本語の初期体系として、漢字という標語文字も使えば、かなという表意文字も使うので、まあ、両方使ってるっていうか、中国語を読むときに使う部分と、アルファベットを読むときに使う部分とを、日本語母語話者は使ってるっていう、そういうことが分かっています。だからまあ、どういう言語を読むかによって、脳の作りが、まあ、回路がね、変わってくるってことですよね。まあ、いずれにせよ、読むという行為によって、まあ、脳の作りというかね、まあ、回路が変わっていくっていうのもそうだし、読む、あるいは書くということによって、自分の話している言語を、まあ、反省するっていうことができるようになったんですよね。まあ、それ以前というかね、文字以前にもそういうことはあったかもしれませんが、より意識的に自分の言語を観察するようになったはずで、特に表音文字っていうのは音を表すわけなので、自分たちの口から出てる音の連続っていうのを、まあ、分解する必要がありますよね。で、さらにアルファベットっていうのは子音と母音にも分けられるので、何が同じ音で何が違う音なのかっていうのをより意識する必要があります。まあ、そういう意味で文字っていうのは、まあ、言語学において非常に大事だし、まあ、言語学に限らずですよね。あらゆる学問において、まあ、文字っていうのがなかったら到底たどり着けてないようなね、領域っていうのがたくさんあると思います。まあ、文字なしじゃ考えられないっていう学問ばっかりじゃないでしょうか。
シガ15のツボ。
文字の発明によっていろんなことが記録できるようになったので、まあ、さらに記憶をね、自分の頭の外に置いておくことができるようになったので、まあ、そこから文明っていうのが始まりますよね。まあ、芸術分野もそうですし、まあ、アカデミックな分野もどんどん発達していきます。おそらく文字というもの、書く、読むという行為がなかったら、現代のね、こういった文明っていうのは当然なかったわけですけど、ただ、書き言葉っていうのに否定的だった人もいるんですよね。まあそれがソクラテスです。まあ確かに、読むっていうことはいいことずくめって感じがするし、まあ僕も活字原理主義者なのでそういう立場ですけど、言葉を書くことによって何か失われてるかもしれないということは、ちょっと気にした方がいい気はするんですよね。まあ、さっきも言ったように書くことによって、記憶っていうのを自分の脳みその外に置けるようになったわけですけど、まあそれでもしかしたら記憶力が落ちてるんじゃないかとかね。文字が発明される以前は、まあ伝説とかね、まあ民話とか、そういう物語っていうのは、当然話し言葉で引き継がれていった、受け継がれていったわけなので、そういった語りが全部頭の中に入ってたっていうことですよね。で、それに比べたら、まあ、読むということを知った我々の脳みそっていうのは、まあ、ある意味衰えてる面もあると思うんですよね。で、さらに言えば、もう現代社会は、ググるとかね、もうちょっと気になったら調べるっていうことができるので、自分の頭で考えるっていうことが本当になくなってるんじゃないかっていうことも気にした方がいい気がします。 何か気になることがあって、それをググって、素早くそういった情報が手に入ったとして、果たしてそれは自分にとって何かを学んだということになるのか、身についたと言えるのか、頭を使ったと言えるのかっていうのは、我々の今後の生き方に深く関わってることだと思います。まあかなり最後はね、なんか啓蒙的な感じになっちゃいましたが、まあ読むという行為は結構興味深いことで、ただその読むという行為自体も、なんか変わりつつあるっていうようなね、まあそういうお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローもまだの方は忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。